Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました福原由美子のここから元気になるラジオのお時間です。今日は2022年10月4日97回目の放送になります。この番組では忙しいママや働く女性がなるほどと自分に合った心と体のセルフケアを見つけることができる情報をお届けしています。心と体が元気になるコラム、東洋医学の養生法や自分らしく生きているゲスト様をお招きしてお話を伺っています。みんなでいいとこ取りしちゃいましょう。番組への意見や質問、感想などもお待ちしております。インスタグラムアットマーク HUMMING.西宮、または西宮女性鍼灸で検索できます美容鍼灸サロンハミングのホームページより公式 LINE 登録の上、お名前とともにお寄せください。本日は素敵な女性鍼灸師のゲスト様をお招きしております。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は40代から50代の女性を内側から健康に、私らしく生きる体を創造する阪神鳴尾向川女子大前駅北へ徒歩8分女性専用美容鍼灸サロンハミングの提供でお送りいたします。10月はリスナーの皆様からいただいた質問にお答えしていきたいと思います。今日のテーマはアトピー。5歳の子どものアトピーについて東洋医学的に気をつけたらいいことを教えてくださいという質問を尼崎在住の N さんからいただきました。質問ありがとうございます。まずはおさらいから。アトピーという名前ね、一体これどういう由来なのかなとね、ちょっと調べてみました。アトピーというのはギリシャ語でアトポス、アトピアに由来する言葉で、特定されていない奇妙なという意味があるそうです。そして1933年アメリカのザルツバーガーさんという皮膚科のお医者さんが皮膚炎と結びつけてアトピー性皮膚炎という病名を使用始めたのが始まりだそうです。面白いですね。ダニやハウスダスト、食物などのアレルギーの原因となる物質アレルゲンが皮膚の内部に侵入して炎症やかゆみを引き起こしているというのがアトピー性皮膚炎ですが、皮膚はバリア機能、このバリア機能が誤作動を起こしてアレルゲンが簡単に侵入してしまうというところを どういうふうにしたらいいのかというところがコツになってきます。皮膚のバリア機能を守る方法としてはもう皆さんよくご存知だと思いますが、保湿ですよね。そして、私も実はねアトピーで35歳でアトピーになってね困った時があるんですけど、その時に助けてもらったのが、入浴剤です。なんとですね、実は漢方薬の中では蝉退といいまして、セミの抜け殻がこの皮膚の炎症を治めてくれるということでね、漢方薬局でブレンドしてもらって、それをお茶っ葉を入れる紙パックあるじゃないですか、それに入れてもらってね、でお風呂の中に入れて、一旦煮出して、そしてその液をお風呂の中に入れて、その中で、入浴をしていたということがあります。異常にかゆみが治まってね、すごく楽になったという経験があります。興味ある方はぜひね漢方薬局でお問い合わせしてみてください。また東洋医学ではですね、皮膚を強くするためには肺を元気にするということが有効と言われています。肺といえば呼吸をしているところですから、ぜひ深呼吸を日課にしましょう。深呼吸することで副交感神経がスイッチオン、ストレス解消にもなりますよね。そしてお子様のアトピーで お悩みのママは頑張り屋さんが多いようです。まずはママがリラックスすることが大事です。ママの潜在的なイライラがお子様に伝わって、お子様を通して症状として現れているということがよくあるようですよ。お母さん疲れていませんか？毎日仕事に家事にやることがいっぱい、本当にご苦労様です。ほっと一息お茶を飲んだり、5分でもいいから自分の時間を作ってみる、トイレを我慢しない、喉が渇いたらすぐ水を飲んで喉を潤す、そんな簡単なことから自分に優しくするということをね、ぜひ増やしていってみてくださいね。それでは今週のリクエスト曲をお届けしましょう。ミセスグリーンアップルでニューマイノーマル。
エンドレスなり止まない、酸いも甘いもいいか、聞きつも愛して足りない何かを今も見てます。汚れてしまう前に大事に壊せますか。変わらないものだけを今は数えている。いつもあなたに伝えたくても、言葉にできない私です。きっとそれは幸せのいたずら。
それでは本日のゲストさんを紹介いたします。女性鍼灸師の庄司かなえさんです。庄司先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。安相郷治療所の庄司かなえと申します。
はい、今日は、はるばる山形県からお越しくださいましたじゃなくって山形県生まれなんですね先生ね。
そうなんです、
はい、こう大阪へはいつお越しになったんですか。
高校を卒業してから大阪に来ました、
はいはい、あ、じゃあもうそこから鍼灸師の専門学校へ入れて。
そうですね、
はいはい、もうかれこれ今はもう鍼灸師になって何年ですか。
12年が経ちました。
12年、あっという間でしたか、はい、どうですか。
あっという間でびっくりしてます。
そうなんですね、はい、今日はですね、日々先生がどのようにね治療所で働いているのか、お仕事ぶりなども伺ってみたいと思いますが、高校を卒業してから鍼灸師を志したということなんですけども、
はい、
それはこうきっかけっていうのはどういうきっかけがあったんですか。
高校生の時にですね、将来のことを考えまして、うん、何かずっと続けられる仕事をしたいなっていうふうに思ったんですね、その時にでも自分は飽きっぽいんで、好きなことじゃないといけないと思いまして、はい、一生懸命自分のことを考えたところ、まあ、中学校卒業までに水泳やってたんですけれども、はい、まあ、スポーツが好きと、
うんうん、
で、あと東洋医学の思想が好きっていうのがあったんですね、
うん、高校の頃からですか、
はい、ちょっと変な子だったんで、
ほうほう、
それでそんなことを考えてた時に、はい、新聞の記事にですね、
はい、
野口みずきさん、はい、マラソン選手ですけども、はいはい、その方の専門の鍼灸師さんの記事があったんですね、うんうん、それを読んだ時に、あ、どっちもできると思って鍼灸師になってみようかなっていうふうに考えました。
そうなんですね、はい、そのもともと東洋医学に興味があったっていうのは何かご親戚とかおじいちゃまおばあちゃまがなんか針を灸されてたとかですか。
そういうのは、まあ、私が鍼灸師になってからおばあちゃんがしてたとかっていうのは知ったんですけれども、まあ、母親の肩もみをよくやってましてその時に効かないんですよね、私がいくら頑張っても良くならないと、
うんうん
うん、母親は、はい、なので壺の本とかを買ってきたりして読んでたんですけど、でもその通りにやっても効かないんですよ、はい、
うんうんうん、
まあ、なんでかなって今思うと、まあ、診断がないからっていうのはよくわかるんですけれども、その本の中に前書きとか、
うん、はい、
あとコラムとかがあるんですけども、
はい、
それを読んだ時に、うん、すごいなんか鍼灸の、まあ、全体を見るっていう考え方はすごく理にかなってるし、
うん、
面白いなっていうふうにずっと思ってて、
なるほど、
なんかもうちょっと鍼灸とか東洋医学っていうのを学んでみたいなと思いまして、
うんうん、
それでですね、はい、
どうですか学校入ってですね、その全体を見る鍼灸っていうのに実際触れた時はどんな感想を持たれたんですか。
学校に入った時は、
はい、
実はそういうのを教えてもらえないんだなっていうのが正直な感想だったんですね、うんうん、本当国家試験の勉強ばっかり で、
いっぱい勉強することありますもんね。
そうですね、
うん、
なんでそれが本当に学べるようになったのは卒業してから今の師匠について学んだっていう感じですね。
ああ、そうですか、
はい、
まあ、今の治療所安総合治療所でそのお師匠さんに出会われたということなんですけども、
はい、
その卒業後その今の治療院で実際に臨床を積みながら磨いてこられた技術っていうのはどんなことがあるんですか。
一番は知識を大事にしなさいっていうのが師匠の教えで、
知識を大事にしなさいと言いますと、はい、
まあ、基本的な、うん、まあ、解剖学だとか生理学といったところ、うん、まあ、東洋医学で言ったらツボとか経絡とか、
うん、
それから臓腑学説とか、
うん、
そういうのをきっちり入れとくっていうのをすごく大事にしてます。
結構じゃあ卒業後も
そうですね、
勉強で毎日ですね。
そうですね、まあ、皆さんそうだと思うんです
よね、まあ、そうですね、日々そうですよね
皆さんそうやと思う、
はい、なるほどなるほど。 実際にその今の治療院では、
はい、
どういうスタイルの鍼灸治療をされてるんですか？
どういうスタイル、はい、
例えば首肩こり、腰痛で患者さんが来られたとします。そこからのその流れですね。
まず問診から入ります。
はい、
でその患者さんの体質を知らないといけないんで、うん、もう病院では聞かれないような結構細かいところまでお聞きしますし、はい、それから脈診、舌診、腹診と、うんうん、まあ、基本的なことですけれども、はい、そういう診断をして、それで、まあ、患者さんを見せていただくと、うん、で患者さんの体質が決まったら、うん、まあ、それに合わせて、うん、まあ、針治療ですね、うんうん、必要であればお灸をすることもありますし、うん、はい、あとはやっぱり病 の, 病あの原因っていうのは、うんうん、生活習慣の中にほとんどあると思いますので、その生活指導っていうのをさせていただくっていう流れですかね。
なるほど。病の原因は生活習慣にあるということだったんですけども、実際その患者様にそのお話をされた時の患者さんの反応っていかがです？
そうですね、もちろんすんなり心当たりがあって受け入れてくださる方もいらっしゃいますけども、はい、現代医学に慣れていると、うん、やっぱり自分で何かやらなきゃいけないっていうことに驚かれたりするっていうこともありますね。
そんな中であれですね、やっぱり生活習慣ってすぐ変わるものとなかなか変えにくい部分とね、うんうん、それはどのようにサポートされてるんですか？
そうですね、やっぱり自分で変えるっていうの難しさっていうのもよくわかりますので、はい、まあ、何度も何度も言う伝えるっていうこともそうですし、うんうん、はい、やっぱりその生活を変えた時に、うん、例えば早く寝ることができない人が、うん、昨日早く寝たんですっていうのとかって、うんうん、
はい、
実は脈とかベロとかによく現れるんですよね。あれ今日どうしたんですかって言われたら、そんな、ね、あ昨日は早く寝たんですとか、
うんうん、
あですよねっていうふうにこう変化を伝えてあげるとか、あと患者さん自身がそれを続けることによって、うん、健康の素晴らしさを体感してもらうっていうのは一番早いかなっていうふうに思いますね。
なる、早いと言いますと、
もう不健康だった自分には戻れないっていう感覚になってもらったら、おのずと早く寝たりとか、うん、食事に気を使ったりとか、うん、運動したりとかっていうことをするようになるんですよね。
なるほど。
そうするとこう仕事がうまくいったり、人間関係うまくいったりとか、うん、まあ、勉強がよく頭がよく回るとか、うんうんうん、そういうふうになっていくので、まあ、患者さんに気づいていただくっていうのが一番いいかなっていうふうに思って、ずっともうその繰り返し同じ話をしてるっていう感じですね。
ということは庄司先生自身も、はい、その健康になった時のその快感っていうものをご存知だからこそお伝えできるんですね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
元から元気だった方ですか、それとも？
もともと元気だったと思うんですけれども、はいはい、この大阪に来た時ですね、なかなか大阪に馴染めなくてですね、田舎者でしたし、
山形と大阪では全然ね
違いましたので、こうまあいろいろまあ病みましたね一言で言うと、心も体もうまくいかなくて、その経験があっても頭も回らないですし、うんうん、いつも眠いようなだるいような状態でしたし、それを、まあ、東洋医学を学んで、まあ、今の師匠に出会ってからですけれども、自分で生活を変えたりすることによって、まあ、全然感覚が違うなっていうふうには思ってます。
そんなにこう違うものですよね、健康の感覚って。
そうだと思いますよ。これは
自分で伝えたいですかね、はい、健康のこの感覚って
体感してもらうのが一番いいと思うんですけどね。
例えば、
はい、
よく寝れるとか。
ああ、そうですね、よく寝れることによってなんか頭がよく回るっていう感じとか、うんうん、
はい、
あとこう心の許容量が広がったりとか、うん、 体が軽くなるとか、やっぱり皆さん自分が不健康っていう認識がないんで、それが普通だと思ってるんで、それを忘れちゃってる、
うん、
で一回こう頑張って生活習慣とか治療を受けるとか頑張ってちょっと体験してもらったら、こう意識改革が起こるんじゃないかなというふうに思いますね。
じゃあそのためのハリキューであったり、はい、あちょっと横道に行きそうになったらちょっとそっちじゃないよって戻してあげるっていうのが繰り返しお話をされるっていう感じだったり、
そうですね、
そんな感じなんですね。
まさにその通りですね。
ああそうですか、はい、なかなか根気がいるという、ね、面もいっぱいあると思うんですけども、はい、庄司先生自身がですね自分の、うんうんうん、心身の健康を保つために、はい、今何か気をつけているセルフケアなどはありますか？
そうですね、私が一番気をつけているのは何といっても睡眠ですね。
睡眠、
そうですね、睡眠が本当に健康の基本だと思ってます。
確かに、
はい、患者さん見せていただいてもそうですし、うん、自分の体感としてもそうなので睡眠です。
睡眠、はいはい、もうズバリ一言そうですね、疲れたら食べるよりもまず寝ましょうみたいな、ね、はい、感じですね、はい。まあ、そんなことで日々12年間その師匠の下で鍼灸治療をされているということですが、今特にこう今回リスナーの皆さんに、ね、知ってほしい、ドラベ症候群という、症候群がありますよということなんですが、これは一体どういう病気なんでしょう？
まあ、このドラベ症候群っていうのは小児の、うん、まあ、子供のですね難治性の転換なんですね。
はい、転換、
はい、転換で最も特徴的なのは体温の上昇によって転換発作が起こるっていうことですね、うん、であとは光刺激だとか、うん、ちょっとこうコントラストの強い模様とかを見ることでも発作が起きてしまうので、本当に目が離せない転換ですね、病気ですね、
うんうん、はい、急に転換がいつ起きるかわからないということでしたよね。
そうですね、その体温の上昇って言っても、
うんね、
もう1日の中でいっぱいあると思うんですね、はいはい、ご飯食べても体温上がりますし、うん、もちろん風邪をひいても上がりますし、うん、お風呂に入っても上がりますし、うん、そういう病気があるということを、うん、まあ、皆さんに知っていただきたいなというふうに思います、うん、
まあ、実際にその転換が起こった発作が起こった場合はできるだけそれを早くね止めてあげるということが、うんうんうんうん、とても命を守るのに大事ということなんですよね。
そうですね、で結構お医者さんとか救急隊員の方でも、うんうんうん、知らない方もいらっしゃるみたいで、それで発作が止まってないのにもう処置を終えたり終えてしまったりすることもあるみたいなので、ね、もっと、ね、知っていただいたら治療の幅も広がるかもしれないですし、彼らに手を差し伸べてくれる方が増えるんじゃないかなというふうに思います。
まあ、実際4万人に1人という病気だということなんですけども、うんうん、
はい、
今庄司先生はこのドラベ症候群の患者さんを見ていらっしゃるんですか？
そうですね、うん、もうすぐ5年になる、2歳の頃から見せていただいていて、もうすぐ7歳になるので、
じゃあ今小学校2年生
あごめんなさい、もうすぐ6歳になるのか、
あもうすぐ6歳、
はい、小学校1年生なんで、うんうんうんうん、で見せていただいて鍼灸で見せていただいてるんですけれども、はい、まあ、本当に鍼灸しても、うん、発作起こることはあるので、はい、あこれ意味あんのかなっていうふうに思ってた時期もあるんですけれども、うんうん、このぐらい長くさせて見せていただくと、まあ、私にできることもあるのかなっていうふうに今は思っていますね、
うんうんうん。実際どうですか、はい、その5年っていう月日の中で何か変化だとか、
はい、
どういうコミュニケーションをこう、はい、取ってこられたとか、
うんうんうん、
庄司先生なりに工夫をされていることなどどんな感じなんでしょう？
そうですね、うん、まあ、そのドラベ症候群っていうのは遺伝子の病気、うん、遺伝子の異常が原因っていうふうにされてるんですけれども、そうなると私たち鍼灸師は手を出せないとは思ってしまうの普通だと思うんですけれども、うんうん、はいはい、私のというか、まあ、鍼灸の治療、私が思う鍼灸の治療っていうのは、 まあ、田んぼを育てていくような、
田んぼを育てる
感じに似てるなっていうふうに思うんですね、は
い、と言いますと、
というのはあの田んぼ育てる時っていうのはあの、なんですかね、虫がついてしまったり、うんうん、あの落ち葉が詰まっ、うん、水路に詰まってしまったり、日照りが強かったり水が足りなかったり、そういうのが、そういうのが一つ一つ症状だと思うんですね。
なるほど。
それをあの取っていく作業っていうのが、うん、私たち鍼灸師にできることかなっていうふうに思いますね、
うんうんうん、
それでだんだんだんだん、うん、あの体質が変わっていくというか、
うんうん、
そういうのをあの除外していく、
うん、
まあ、5枚カードが揃ってしまったら発作が出るっていうような状況だとしたら、うんうん、5枚揃わないように、揃わないように、まあ、食べ過ぎだとか、うん、睡眠不足をとあの解消してあげるとか、うん、イライラを取るとか、
うん、
そういう作業をしていくっていうのに意味があるのかなっていうふうに思っています。
ということは鍼灸でそれらの症状を、
はい、
軽くしたり取り除いたりすることができるということですね、
う
ん
う
ん
うん、そうですね、
うんうん、そうすることによって体質が整っていって、うんうん、症状がだんだんと、
そうですね、大きくなるにつれて発作っていうのは、はい、あの減少していくっていう、
あ、そうなんですね、
いうふうに言われてはいるんですけれども、まあね、そこまでに結構発作が多くて、あのちょっと重症化しちゃったりっていうふうな子もいるので、そこを乗り切れるかどうかっていうのは結構大変なところだったかなというふうに思いますね。
そうなんですね、
はい、
まあ、そのドラベ症候群に限らず、
はい、
その他のいろんなあの病気や不調っていうのも、うんうん、先ほどの田んぼと同じような考え方ですか？
そうですね。
あ、なるほど。
だから鍼灸にできることがあるんですね。
なんか庄司先生の話を聞いてると本当に鍼灸の可能性っていうのがすごくあの広がるなという感じがしますが、庄司先生がですね、日々治療する中で、はい、なんか大切にしている思いとか、なんか座右の銘とか、なんかそういうのはどんなことがありますか？
そうですね、まあ、あのこうでいつもこうであったらいいなっていう思いを込めてですけども、はい、まあ、何がいいかわからないっていうのはよく口にしますね、
うん、
まあ、一見悪いように見えるようなことでも、
なるほど、
なんかいいことにつながるための過程だったりするわけで、それに一喜一憂しないようにしたいなっていう思いを込めて、うん、まあ、その気持ちは大事にしてますね。
はい、これからもね、鍼灸が大好きということで鍼灸を続けていきたいという庄司先生、最後にリスナーの皆様にですね、
はい、
はい、メッセージを一言お願いいたします。
そうですね、鍼灸っていろんなイメージを持たれる方がいると思うんですけれども、いろんなことできるんです私たち鍼灸師がもっと伝えていかないといけないと思うんですけれども、何か困ったことがあれば相談していただきたいなというふうに思います。
はい、今日はですね、安総合治療所の庄司かなえ先生にお話を伺いました。庄司先生、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
庄司先生のお話いかがでしたでしょうか。鍼灸ではできることがいっぱいあるんですということで、素敵な先生ですよね。最後に安総合治療所の電話番号をお伝えしておきます。0669252323です。庄司かなえ先生の治療が受けてみたいと思った方はぜひコンタクトを取ってみてください。大阪市の宮古島区になります。それでは皆様、今週もどうぞよろしく、間違えました。今週も素敵な一日をお過ごしください。